한다. 시티 인포메이션.
こちら三田市消防本部、毎月第4木曜日のこの時間お送りしています。1ヶ月の火災救急状況、注意点、またタイムリーな話題などご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日はまずは前半の方で、三田市消防本部消防課から和久山さんがお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどんなお話になりそうですか？
はい、今日は、令和2年1月1日から令和2年の12月31日までの出動件数で、令和2年の火災出動、救急出動、救助出動、その他出動についてです。
昨年1年間のデータが揃ったということですね。
はい、
はい、分かりました。ではいつものようにまずはそこに移る前に、この3月までの今年のちょっとデータご紹介いただけますか？
はい、今年令和3年の1月1日から本日の3月25日、はい、9時現在の出動件数をお伝えさせてもらいます。
お願いします。
まず火災出動に関しては13件、
はい、13件、はい、
救急出動に関しては803件、
はい、
救助出動に関しては32件、
はい、
そしてその他出動、この火災救急救助以外の出動に関しては86件出ております。
あ、はい、あ、そうですか。はい、わかりました。まずは今年の件数を教えていただいて、この件数を踏まえながら昨年1年間がどんな動きだったのかゆっくり伺っていきたいと思います。じゃあまずは火災出動についてご紹介ください。
はい、昨年1年間の火災出動件数ですけども、全県で24件でした。
はい、ということは今年この3月までで13件と結構多いですね。
そうですね、早いペースで行っております。
今年はそうですね。すいません、昨年にじゃあ戻ります。
はい、昨年の24件の中の内訳ですけども、はい、建物火災が一番多くて10件、
10件、
はい、次いでその他火災が7件、
はい、
車両火災が4件、
はい、
林園火災に関して3件となっております。
はい、今ご紹介いただいたその他火災というのはどんな出動なんですか？
はい、その他火災ですが、火災種別の中には、はい、建物火災、はい、林野火災、はい、車両火災、はい、船舶火災、はい、航空機火災と分類されていますが、はい、それに該当しないものをその他火災として分類しています。
はい、例えばどういうことが入りますか？
例えばですけども、雑草火災であるとか、公園のベンチの工作物が燃えた火災のことです。
あ、なるほどね。はいはい、そういう感じで、その他火災昨年は7件あったということですね。じゃあもう一回振り返っていきます。建物火災がやっぱり10件と一番多い。
そうです、はい、
そしてその他火災が7件で、車両火災が4件で、林野火災が3件。この日常の生活で火災を防ぐのにどんなことができるでしょうかね。いかがでしょう？
一例を挙げさせてもらいますと、
はい、
コンロからの火災や、
コンロからの火災、あ、はい、
スプレー缶等に穴を開けずにゴミ出しをした際にパッカー車が火災に至るケースもあります。
はい、パッカー車というのはゴミ収集車の
ことですね。
そうですね、はい、はい、分かりました。
はい、でこれコンロから離れるときは必ず火を消す、
はい、
スプレー缶等をゴミとして出す場合は必ず穴を開けてください、
これ大事ですね。
はい、で新型コロナウイルス感染拡大の影響もありますが、ステイホームにより家で過ごす時間が増えております。
そうですね、
火災のほとんどは人のうっかりミスによるものです。
はい、
住宅火災の、住宅防火については以前から消防本部の予防課から広報しているところですが、防火の命に守る7つのポイントについてご紹介させていただきます。
7つのポイントがあるということでご紹介いただけますか？じゃあご紹介ください。
まずは3つの習慣。
3つの習慣、はい、
はい、まず1つ目が寝た箱を絶対にやめる。
寝た箱を絶対やめる、
はい、2つ目がストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、
はい、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使う。
3つ目が先ほども紹介しましたが、ガスコンロのそばを離れるときは必ず火を消す、
はい、
この3つの習慣を忘れないように実行してください、
はい、なかなかね、このガスコンロのそばを離れるとき、この間にというのがいろいろ合理的にしようかなと思ったらつい離れてしまうんですけど、それが危ないということですね。
そうですね、はい、
はい、分かりました。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。まずは3つの習慣ご紹介いただきました。では残り4つは何でしょうか？
続いては4つの対策。
対策、はい、お願いします。
まず1つ目が、 逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。
逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。はい、
はい、2つ目に関しては、はい、寝具や衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。
はい、寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品とい う、 こう炎を防ぐと書く防炎品を使うということですね。はい、わかりました。
はい、3つ目は火災を小さいうちに消すために住宅用火災消火器を設置する。
火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置するという。はい、わかりました。じゃあ4つ目なんでしょう。
4つ目はお年寄りや体の不自由な方を守るために、はい、隣近所の協力体制を作るということです。
お年寄りや体の不自由な方を守るために隣近所の協力体制を作る。これもやっぱり大事ですね。
そうですね。はい、
はい、3つの習慣4つの対策ご紹介いただきました。やっぱこういうことで随分心がけることで大事なんでしょうね。
そうですね。この3つの習慣と4つの対策を実行していただいて、はい、市民の皆様には火災予防の心がけをお願いします。
はい、ありがとうございました。それでは続いて救急出動、昨年1年間の救急出動についてご紹介ください。
は
い、
昨年 1年間の救急出動ですが合計で3802件となりました。
はい、
前年と比べて402件の減少となっております。
あ、そうですか、嬉しいですね。
はい、でその中でも急病が一番多く、はい、2358件、次いで一般負傷が646件、
はい、
転院搬送が368件、
はい、病院を移るということですね。
そうですね、病院間の移動ですね。
はい、
はい、で交通事故が232件などとなっています。
はい、
で1日あたりの出動件数の平均ですが 10.4 件となっております。
あ、 10.4 件1日の平均ですか。
はい、で新型コロナ感染症拡大の影響もあると思いますが毎年増加傾向にあったんですが、平成25年以来の減少となりました。
今回はまあ新型コロナウイルス感染症拡大の影響で皆さんステイホームになりましたのでね。そうですか。はい、ありがとうございます。今お話ありましたこの救急で来てくださる、例えば要請して現場到着までだいたいどのぐらい時間かかるんでしょうね。
救急車の現場到着平均時間ですが、およそ平均で8分41秒というデータになっております。
もちろんね、近いかそれから道路がうまくいくかどうかってことも含めてですけど、平均で8分41秒。わかりました。じゃあその到着するまで私たちかけた時には何をすればいいでしょうね。
そうですね、119番通報時に保温や止血などの指令員からの応急手当の指示があれば従っていただければいいと思います。
はい、
また新型コロナウイルス拡大のために、現在は AED 心臓へのショック、電気ショックの取り扱いであるとか、
はい、
心肺蘇生法、
はい、
胸骨圧迫、人工呼吸などの救急講習会は現在開催しておりませんが、
はい、
4月1日から開始することになっております。
あ、そうなんですね。はい、
でメールやホームページ等で再開のお知らせをしますので、
はい、
再開後はぜひ救える命を守るため、はい、市民の皆様には受講をしていただきますようお願いします。
はい、わかりました。4月1日以降今までストップしていました救急講習会が始められるそうですから、ぜひご覧いただきたいと思います。三田市内でこの今出てきた AED、 これが設置されている場所はどんなとこですか。
そうですね、三田市内では商業施設や各店舗にも設置されている場所もあると思いますが、すべて把握できているわけではありません。三田市では安全安心のまちづくりを進める一環として、
はい、
市民センターや小中学校など主要な公共施設に備えています。
わかりました。そして救急車をこう呼んだ方がいいのかなどうかなって迷った時もあります。こういう時はどうしたらいいでしょう。
そうですね、その救急車が必要と感じていれば迷わず要請してもらえば構わないんですが、
そうなんですね、
119番通報を迷う場合は、三田健康医療相談ダイヤル24をご利用ください。
はい、
症状や病気に関する悩み、夜間の子どもの発熱時の対応、
はい、
応急手当の方法といった健康や医療の相談について、医師や保健師らが分かりやすくアドバイスしてくれます。
はい、
また必要に応じて 医療機関の案内でも行っております。
はい、じゃあなんとなくこう余裕があって迷ってるんだったら、今ご紹介いただいた三田健康医療相談ダイヤル24というのを利用すればいいんですね。
はい、
これは連絡先どうでしょうか。
はい、これですが、はい、三田市民の方が対象となっております。
三田市民が対象、はい、わかりました。
365日24時間の対応しておりますが、
はい、
かけ方にちょっと、ありまして、
はい、
ただし、番号非通知ではつながらない。
あ、はい、
そういうことなので必ず番号通知をしてください。
はい、
その上で通話料は無料となっておりますので、ぜひご利用いただければと思います。
はい、
連絡先については、はい、0120-310-328 となっております。
はい、今ご紹介いただいた番号、特に小さいお子さんやお年召した方々、夜 の不安な時に対応してもらえるので、よかったらまずはちょっとメモご用意いただけますか。よろしいですか。365日24時間対応してくださる三田市民が対象となっている三田健康医療相談ダイヤル24、もう一度番号申し上げます。0120-310-328、もう一度申し上げます。0120-310-328。ちょっとメモでこれは冷蔵庫にでも貼っておいていただきたいですね。では続いて救助出動の昨年1年間の状況を教えてください。
はい、昨年1年間の救助出動件数ですが、合計で142件となっております。
はい、
建物事故が一番多く53件、
はい、
次いでその他事故が51件、
はい、
交通事故が24件、
はい、
火災出動などが5件となっております。
はい、この救助出動の建物事故というのはどういう出動になるんですか。
建物事故については、家の玄関や窓が施錠されており、
はい、
家の方の安否が確認できない場合や、トイレ等の鍵が故障によって閉じ込めた場合、
はい、
その時救助隊が出動し、鍵の解除作業等を実施して住人を救出するための出動です。
例えば小さいお子さんがお母さんベランダ出てもう分からないままに鍵かけて入れないという場合も、
はい、
そうなんですね、分かりました。そして今出てきたこのその他事故というのはどんな出動になりますか。
救助の出動の種別については多数あるんですが、火災、交通事故、
はい、
水難事故、
はい、
自然災害、機械事故、建物事故などと分類されていますが、それに該当しないその他事故の分類をしています。
例えばどういうものですか。
例えばですが、自動火災放置設備の誤作動や、
はい、
用水路での転落、
はい、
山岳での遭難などがなっております。
そうですか、分かりました、ありがとうございます。では続いてその他出動、昨年の1年間の内容をご紹介ください。
はい、まずこのその他出動ですが、火災、救急、救助出動以外の出動となっております。
はい、
その他出動の総件数としては363件となっております。
はい、
その中で救急支援が一番多く237件と大半を占めており、
はい、
次いで自動火災放置設備の誤作動が42件、
はい、
火災確認が18件となっております。
はい、救急支援というのはどういう、一番多かった救急支援というのはどういう出動ですか。
これですが、急病などの傷病者のもとへ救急車が向かうのはですが、救急隊3名で現場活動を行うことが基本的になっております。
はい、
傷病者の状態が重症であると思われる場合や、救急車が現場到着するのに時間がかかると予測される場合など、救急隊の活動を補助するために、
はい、
消防隊員が消防車で同時に現場へ向かいます。
そうなんですね。じゃあ救急車の現場到着に時間がかかると予測される場合っていうのはどんな時なんでしょうかね。
三田市消防本部の救急車は、現在本省2台、
はい、
西分省1台、
はい、
東分所1台となってます。
はい、
で本所の2台の救急車が出動中で、さらに本所会の内で救急要請があった場合、他の分所から救急車が出動する場合などがあります。
つまりちょっと距離的に離れているということですね。
そうです、はい、
ということは消防隊員がこの救急隊員よりも先に現場に到着するということになるんですか。
はい、その通りです。先に着いた消防隊員が傷病者の観察や応急処置などもします。
ということはすごくこうフォローアップができているから安心ですね。
はい、
分かりました、ありがとうございます。では最後にメッセージお願いいたします。
はい、それでは最後に消防本部からのお願いとさせていただきます。はい、まず救急車の、適正利用についてお願いです。 まず入院を必要としない軽症者は令和元年、令和2年ともに約4割を占めております、はい、救急車は急病、怪我、交通事故など緊急に病院で診察や治療を受けないといけない方のために備えています、はい、三田市消防本部では4台の救急車が運用しておりますが、すべての救急車が出動中となることもしばしば発生しています、はい、命を守るためにも市民の皆様には救急車の適正利用をお願いします、はい、本日は貴重な時間ありがとうございました。
こちらこそいろいろありがとうございました、ここまでは三田市消防本部消防課の涌山さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。先ほどからお話をいただきましたように涌山さんには昨年の1年間の件数などいろいろご紹介をいただきましたが、消防車を、救急車を呼んだ方がいいのかどうか迷った時の、ご紹介いただきましたね、24、三田市 の住んでらっしゃる方を対象にしたということですので、こちらをぜひ守っていただきながら、ご理解いただきたいと思いますが、もう一度連絡先ご紹介しましょう。三田市民の方が対象で、三田健康医療相談ダイヤル24、電話番号が 0120-310-328、 0120-310-328、夜間の子どもさんの発熱の時の対処法とか応急手当の方法、また医療相談にも乗ってくださるそうです。それではここで、改めて今度は総務課の、長吉さんにお入りいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話になりますか？
はい、今日はですね、令和3年三田市消防大会の開催についてお話しさせていただければと思っています。
ありがとうございます。じゃあまずは今年の予定からご紹介ください。
はい、今年なんですが、はい、令和3年4月4日、はい、日曜日に、はい、三田市総合文化センター、はい、里の根ホールというところで開催を予定しています、はい、しかしですね、今年は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しまして、はい、大幅に規模を縮小して開催することとなっております。
そうですか。ということは例年の様子まずご紹介いただけますか？
そうですね、例年ならば、三田市総合文化センターの里の根ホールの中で式典を行った後に、駐車場に出てお子さんから楽しめるようなアトラクションとか体験ブースを作ってですね、はい、たくさんの方にご来場いただいていたのですが、はい、今年は、里の根ホールでの式典のみ参加者も、はいはい、制限して実施することと なっています。
そうなんですね、はい、
で、毎年ですね、楽しみにしていただいている方には大変申し訳ないんですが、はい、一般の参加者のご来場はご遠慮いただいていますのでご了承ください。
ということは関係者だけということになりますか？
そうなんです。
わかりました。じゃあ改めてここで消防大会のちょっと趣旨ご紹介いただけますか？
はい、この消防大会というのは、三田市消防団、はい、三田市消防本部の日頃の成果を皆さんにお披露目できるイベントの一つ、うん、なんですが、はい、このような形での開催になってしまって非常に残念に思ってます。しかしですね、消防団員消防職員ともにコロナに負けることなく日々頑張って活動してます、はい、このコロナが収束して、日常を取り戻した時にはですね、その成果を一つでも皆さんにご披露できればなと思っております。
そうですね、早く収束してほしいですね。
そうですね、そう願うばかりです、
ね、そして今出てきました消防団というこの言葉、消防団員、消防団というのを改めてご紹介いただけますか？
はい、消防団というのはですね、常勤の消防職員が勤務する消防署の消防職員とは異なりましてですね、はい、地域の有志の人々によって組織され、普段は皆さんさまざまな仕事に就いている方たちが、はい、火災や風水害、震災などの大規模災害が発生したときに、自宅や職場から現場へ駆けつけて、その地域での経験を生かした消火活動とか救助活動を行う、非常勤の特別職、地方公務員、ちょっと難しいんですが、はいはい、こういった形になります。
そういう位置づけになるんですね、はい、今のご紹介ですと、例えばその火災とか風水害、震災などで大規模災害が発生したら、職場からも 駆けつけてこられる。
そうですね、地元で働いている方が、はいはい、地元地域を守るために職場から、はい、直接現場に行くというのが消防団の、大きな役割の一つになっております、
ね、そうだったんですね、はい、
でですね、阪神淡路大震災の時ですね、この時も多くの消防団員の方々が自ら被災しているのも関わらず、地震直後から消火活動とか救助救出活動で住民の避難誘導で救援物資の搬送などの活動に従事しています。
そうだったんですね。
でこの時ですね、普段はご近所さんとして、顔見知りである消防団員の方の協力、声かけに応じて、多くの住民の方が、参加していただきまして、効果的な消火活動とか救助活動が行われたという話もあります。
そうなんですね。やっぱお顔なじみの方が声かけてくださると、気持ちも上がってきますし。
そうですね。顔見知りというのが一番。
不安がね、随分違いますものね。はい、じゃあ改めてこの消防団の皆さんの活動内容について教えていただけますか。
はい、現在三田市にはですね、この消防団が約700人おられまして、日々地域のために活躍されています、で災害の時はもちろんなんですけども、それ以外にも、毎月各地域に設置されている消防団給庫にある資機材とかの点検を行ったり、それらを使用して放水訓練を実施したり、でまた防火工法だとか、その各地域で、催されているイベントへの参加など、多岐にわたりいろんな活動をされております。
そうですか。確か女子の部もありましたよね。
はい、そうなんです、三田市には、三田市ファイヤーレディースという10名の消防団員によって、幼稚園とか保育所などで紙芝居を使った、防火防災教育を行っていたりとか、いざという時に役立つ心肺蘇生法の指導などを行っています、
そうですか。そして事業所もなんかありましたよね。
はい、三田市にはですね、その事業所の持つ特殊な機能を生かして活動する、事業所団員で構成された機能別消防団員という方もおられまして、現在はですね、株式会社森田の5名が消防団活動に参加していただいております。
はい、はい、じゃあ最後にメッセージお願いできますか。
はい、消防団員の募集を行っているのですが、昭和40年にはですね、全国的には約130万人いた消防団員なんですけども、年々減少傾向にあり、現在では約80万人にまで減ってきています。で三田市でも同様の傾向がありまして、消防団員の確保とか消防団員の高齢化というのがとても深刻な問題となってきてます、そこで三田市では、随時消防団員を募集しています、で皆様もそれぞれの地域での火災や、風水害などの災害で活躍する消防団員になってみてはいかがでしょうか。
はい、なんかこう資格といいますか、こういう方が向いてますねとかありますか。
はい、三田市消防団員になるには、一応条例に定められた要件を満たす必要があります。
はい、ご紹介ください。
はい、年齢が18歳以上で、
18歳以上、
はい、で三田市に在住、在勤、在学されている方、で、思想言語、現場活動を行いますので、指揮命令系統とかしっかり守っていただく、言うたら真面目な方ですかね。で、かつ、身体強健、健康的な現場活動で体を動かしますので、健康的な方であれば、どなたでも消防団に入れます、で、ご興味のある方は直接三田市消防本部総務課までご連絡いただければ幸いです。
はい、これはお電話での問い合わせも含めてよろしいんですか。
はい、もちろんお電話でも構いませんので、ご相談いただければと思います。
お電話番号ご紹介いただけますか。
はい、079-564-7302、
はい、 これは直通になりますか。
直通になります、はい、こちらにお問い合わせいただけたらと思います、
はい、総務課のお問い合わせ直通です、079-564-7302、月曜から金曜 の
9時から5時半、はい、17時半までが、
はい、お問い合わせ大丈夫ということですね。
はい、
はい、分かりました。ぜひ随時募集ということはいつまででもないですので、思われた時に、
そうですね、はい、思われる方がおられたらすぐにご連絡いただければと思います。
はい、分かりました。どうもありがとうございました。後半は総務課から永吉さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきました。皆さんからの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は4月22日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。